いやー、黒猫さん。
はい。
明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
昨年はね、怒涛の弁那賞4夜更新。
ああ、そうでしたね。うん。
頑張りました。皆さんもたくさん聞いていただきましてありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
で、ベンナショーの最後にね、来てないかと思ったら、ペロちゃんのメールで締めくくりまして。
まあまあ。うん、寝耳に水でしたね、本当に。
本当にね、
うん。
よく、対応できるなと思って感心して見てたんですけど、いろんな意味で。したらですね、お正月にペロちゃんから、僕と黒猫さんにメールが来てまして。まあ、メッセージはね、伏せさせていただきますけども、ペロ王子だよっていうことで、僕と黒猫さんにお年玉をいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、メールアドレスの方に Amazon ギフト券という形でね、お年玉いただきまして、キキちゃんはですね、何買ったんだっけな。初売りあったじゃないですか。アマゾンで。
ありましたね。
あ、うまー飯を買わせていただきました。ありがとうございます。
うまー飯
は
って
い。
何ですか？うまー飯？
カレー飯あるじゃないですか。
ああ、はいはいは
日清の。
いはい。うん。
カレー飯の、カレーじゃない、
うん。
ビビンバのうまい飯を買わせていただきました。
お
はい。
ー。プログレシリーズのヒゲ剃りを買わせていただきました。
ああ、あ
ペロちゃん、あり
り
がが とと うう
ご
ござ
ざい
い
ま
ます
。
す。
しょっちゅうヒゲ剃り買ってない？
いや、買ってないですよ。
なんか前も、ついこの間もヒゲ剃り買ってたんですけど。
あれも、替えの目安が1ヶ月のやつを、半年
はい。
使ってたんで。
使うよ、そんぐらい。
うん。
い
あ、
や、
そう
俺
なんで
もっ
す
と使
か？
うよ。一年ぐらい使いますよ、ヒゲ剃りなんて。
もう、顔がそげてますよ、そんなやつは。
いやいや、
歯がボロボロで。
全く歯こぼれしてないから、どんだけ頑丈なヒゲしてんの？
半年ぐらい使ってたので、1個ね。
なんかっつったらヒゲ剃り買ってるんですよ。
そこまで変わってないですけど。ペロちゃん、ありが
本
とう
当で
ござい
す
ま
か。
す。
ありがとうござい
ね
ますね。勉強になりました大賞に関して、メールが一通届いてたんで読ませていただきます。
え。
明けましておめでとうございます。黒猫先生、引き金先生、はじめまして、ブラックハンマーと申します。いつも楽しく聞いています。何年も前からいろいろポッドキャストを聞いていますが、ダントツに面白いです。先日のベンナ賞、副上司の会に投票したのですが、反映されていなくて送ったつもりになっていただけなのかと思い、今更ながら一票送らせていただきます。ということで、なんか届いてなかったみたいでまた。
ブラックハンマーさ
ブラックハンマーさんに。
ん？ めっちゃ怖いな。
なんで、副上司の会が、もしかしたら、これ2位の可能性出てきましたね。たけ
いい
し
よ、
さん
伸
の
ば
会。
さなくて。たけしさんは。
今後もたけしさんやたけし軍団の皆様のゲスト会を楽しみにしています。できることならたけしさんと黒猫先生が一緒にタイムリープする話が聞いてみたいです。もしくは9月30日の出来事みたいな長尺のたけしさんと黒猫先生の出来事が聞いてみたいです。私、46歳のおじさんには正直アイドル界の話は全くわかりませんが、熱い思いは伝わります。いつもそういう気持ちを忘れてはいけないと内省しております。ベンナ賞の投票数が減っているとのことに危機感を抱きメールさせていただきました。今年こそは投票しますので、ぜひハイコンテクストな番組を続けてください。ということですね。
たけしさんファンやん。たけし
た
さん
けし
の
さんファ
オ
ン
ールナイト
も、
聞いてた人じゃん、ただの。
たけしさんファンも、やっぱり、 結構取り込んでます、今。
そうですか。怒られるんじゃないんですか、たけしさんファンに。
ああ、なるほどね。
人って
。黒猫さんとたけしさんで会議室に集合して、うん、50本撮りね。
いやいやいや、ありえないでしょうよ。
いや、それはありえないわ。いや、お忙しい方なんで。
届いてなかったんだ。
いや、他にもね、なんかね、iPhone から送信しか書いてないメールの人とかね、二人ぐらいいたんでね、もしかしたら、もしかしたら、副上司の会が1位だった可能性も出てきてます。
なんで軒並み副上司なんだよ、それらの、
あとですね、これ黒猫さんまだ知らないかもしれないですけど、ちょっと待ってくださいね。
またボイスメールですか？
いやいやいや、忙しい方だから。その欲しがっちゃ
だめ。いやいやい
や。あ、これこれ。七尾さんっていう方からいただいてるんですけど、
うん、
勘違いだったら申し訳ないんですが、赤トンカチさんの投票メールの最後は、ケンタ選手のセリフでしょうか？もしそうなら黒猫先生、プロレスネタだから気づいて。まあ、結局最後に何が言いたいかっていうと、皆さん今年もよろしくお願いしますってことっていうメッセージいただいてるんですが。
ええ。
赤トンカチくんのメールの最後が、
うん、
プロレスラーのケンタ選手をオマージュしてたんじゃないか、気づいてあげるべきだったんじゃないかっていう。
いやいや、そこまで。はい、1.4 は見ましたけども、この間の、テレ朝で。
黒猫さん、これ気づいてなかった。お気づきになられてなかった。
ケンタはもうノア時代の、ブサイクへの膝蹴りみたいな技をやってた頃しか追ってない。
ああ、それはね。
うん。今ね、ケンタが、新日に来て、今、なんか、かき乱してるんですよ、なんか。いろいろ、荒らしてるんですけど、ケンタ選手がね。
そうですよね。そうですよね。うん、ですよね。
いやいや、わかん、知らねえだろうよ。
いや、だから俺は知らないんだけど。
ケンタそんな G エンドみたいなこと言ってたかな。
あ、言ってましたよ。赤トンカチ君のメールなんですけど、長文失礼しました。まあ、結局、僕が何が言いたかったかっていうと、生ゴミ先生には気をつけろってこと。それでは、ジエンドっていうメッセージなんですけど、これ黒猫先生、これ確実にケンタじゃん、これは。
いや、知らんだろうよ。
いや、まあ、結局僕が何が言いたかったかっていうと、ってことでしょ？
ああ、結局、ああ、ケンタ、
いや、もろケンタや、これ気づいてあげないの、きちい。いや、これ気づかないと、きちいって。
いや、新日追ってねえだろうよ。
だから、それは担当があるから、黒猫先生にお任せしてるんですよ。黒猫先生が、一年を通してなんかプロレス好きみたいな、その、なんか豆知識とか知識入れてくるじゃないですか、偉そうに。だから、そこ信頼して、赤トンカチくんが、これ、ケンタのオマージュ入れてるわけよ。
ああ、そうですか。
これ、皆さん気になったんじゃないですか？ちょっとプロレスに造形がある方は。あ、そこ、黒猫先生スルーするんだっていう。
そんなプロレス好きを多いんですか？うん。これに関してちょっとね、把握しなかったですよ。ケンタさんのその、お馴染みのやつだったとはちょっと知らなかったですね。ちょっと、
で、これ俺、正直墓場まで持ってくつもりだったんですけど、ミヤミヤマンマンさんが、負けるな、しょげるな、林るな、あ、負けるな、しょげるな、みやみやまんまんです、つって。
うん。
これ、林るなじゃねえか、つってね。そう、ちょっと触れたんですけど、その最後のところで、
うん。
乃木坂の曲の歌詞をオマージュしてたんですよ。
え？
あ、なんか乃木坂の曲だなと思いながら、俺は黒猫先生が読んでるの聞いてて、黒猫先生が言ってくれるのかなと思って聞いてたんですけど、結局言わなかったんですよ。
はい。
で、俺後で気になって調べたんですけど、
うん。
絆創膏を剥がすぐらいの別れ方でしたっけ？
ああ、ある、はいはい、5期曲のね。バンドエイドを剥がす。 ような。
バンドエイド剥がすような別れ方みたいな曲あるじゃないですか。
あるあるあるある。はい。
あれの歌詞を引用してたんですよ、ミヤミヤマンマンさんが。
どの部分？
もろに。
うん。気づかないはずないな、そしたら。そう。
最後のとこなんですけど、反レクの更新待ってるけど、気づかずに過ぎる金曜、ちゃんとスワイプして更新するけれど、いつの間にか毎週聞いていたのに、隔週になって知らず知らずに1ヶ月聞いていなかった、最新回聞きたいな、ポッドキャストやめないで、このままずっとっていう、これ。
ああ
これバンドエイド、剥がすような別れ方なんですよ。
確かにそうだ。
曲名がズバッと出なくて、触れられなかったんですけど、ここは黒猫さんにお任せしたかったんですけど、これ黒猫さんガンスルーしたじゃないですか。
いやいやいや。
あの、皆さんね、信用して書いてくれてるんですよ。黒猫さんのプロレス知識と、乃木坂知識に、信用して書いてくれてるのに、これ、いつとも黒猫さんガンスルーしてるんですよ。
いやなんだ。あなたも追ってるでしょ、乃木坂は。
いや、5期曲とかはあんまわかんないですもん。だから、これね、怖くて書けないんですよ、もうみんなメール。
あー、確かに、音符マークも入ってるわ。
あ、ここそうそう、親切に音符マーク、音符マークも入ってるし。
うん。
これ綺麗にね、全部ボキャブってあるんですよ。
はいはいはいはい。
これかわいそうですって、リスナーさんが。うんマジで。
なんで、全責任を負ってんの俺。
いや、そうでしょ。
乃木、乃木。
今や、だって僕はもうホロライブとかワックの方に行っちゃってる部分があるんで、乃木坂はもう当然黒猫さんだし、5期曲だしね。で、うん、プロレスの知識なんて確実に黒猫さんだし、これかわいそうですって拾ってあげないと。
いや、にしても負けるな、しょげるな、ミヤミヤマンマンは全然、あれだな、関係ねえな。
それはかかってない。目も当てられないですけど、
うん、
最後の歌のところは、
ちょっとこれバンドエイドだわ、完全に。うん。
うん。
うん、
まあ、ミヤミヤマンマンさんの曲のチョイスも結構ひどいんだけど、その、5期曲っていうね、シングル、ね。
いやいや、でもこのバンドエイドはもうね、600万再生いってるんで。
あ、そう。
表題超えてるんで、バンドエイドは。
ああ。だったら気づけよ。じゃあ、黒猫さん、ミヤミヤマンマンさんと赤トンカチ君の気持ちになってくださいよ。結構悲しくないですか？
いや、悲しいね。確かに。
そう、こういうところの積み重ねで出てるんじゃないですか？この投票メールの現象は。書いても触れてもらえないんだもん。うん。
だから、あの、勘が鈍いんで、もう出店って書いてください。
いやいやいや。
バンドエイド出店って書いてください。
だから信頼してくれてんの、うん。黒猫さんだったら気づいてくれるんじゃないかっていう。
うん。
うん。っていうか多分これどっちも結構ね、わかりやすく書いてくれてると思うんですよ。
いやー、ケンタはわかんないな。
あ、そう。
もう、気づけなくなってきてるんで、おじさんだ、なの、だから、すいませんね、はい。そうか。
だから、俺だったら、なんかもうニヤニヤしながら書いて送って読まれた時に嬉しいんだけど、触れられなくて悲しくなって、もう多分聞いてないね。
みやみやまんま、うん聞いてない。
ミヤミヤマンマンも赤トンカチも、
うん、
もう、恥ずかしいってなって。
あバンドエイド貼ってあげたいな。
そんぐらいのこと言ってあげてほしかったですね。おしゃれに。うん。だから黒猫さんは、まあ、ワンペナ。あの、今年1年。
あなたも乃木坂追ってたよね。創世記から。
いや、これ5期曲を、5期曲チョイスしてるっていうのは、もう完全に黒猫さんにハマろうとしてんのよ。
いやいやいや、この、もう罪のなすりつけ合いも見てられないですよ、はっきり言って。
ケンタはあなたですよね。
ケンタは僕です。ケンタは完全に僕です。
じゃあ、1.5 と 0.5 だわ、今回の罪の重さは。僕も 0.5 ペナ。で、黒猫さんは 1.5 ペナ。今年、 気持ちグッと入れて頑張りましょうよ。
あ、そうですね。
うん。俺やっぱリスナーが二人悲しい思いをしたっていうのは結構答えてますね、今。
うん。すいませんね、新年早々。
二度とこういうことがないようにしてください
よ。
二度とこういうことがないように
してくださ
いよ。
てめえもな！
ケンタはあなたですよね。
ケンタは僕だよ。ケンタは私です。
だって5期の名前覚えてないって俺言ってるし、公表してるし。
ああ。え？
0.25 だわ、俺、ポイント。
ホロライブオマージュ入ってんじゃね、これ。
ホロライブオマージュとか、ビッシュオマージュを俺が見逃してるんだったら謝りますよ。でも、二度とさ、プロレス好きとか言うなよ。ケンタスルーするんだ。
ケンタ、俺、新日しか追ってないから。
ケンタスルーするって。
新日選手しか追ってないんで。
ケンタスルーするって、にわかが過ぎるって。
いやいや、ケンタ知らねえだろよ。ケンタは戸様だから。
初めて聞いた。バンドエイドショックでしょ。
いやー、そうか。指摘されるのはショックですね。プロレスネタを。てめえ気づいてねえぞ、みたいな。
やれんのか、
これ。やれんのか、みたいなね。言われてるみたいで。久しぶりに黒タイツ履こうと思います。
やる気じゃん、完全に。あ、それ何？赤トンカチにムカついてんの？七尾にムカついてんの？
どっちもだよ！
どっちもだったよね、これ。
まとめてやってやろうぞ、お
前。じゃあ、黒猫さんもね、気合い入れてください。これ悲しい思いさせたくないんで、俺、リスナーさんに。
はい。
はい、頑張っていきましょうよ。
できる限り、かっこ出店っていうのを。
いや、萎えるって、それ。このぐらいでもお二人なら気づいてくれますよね。で、バスッと気づくのがかっこいいパーソナリティじゃないですか。俺もうみんなが出店出店って書くようになったらやめるわ、
ね。確かに。
じゃあ早速ね、新年一発目の殺人鬼紹介言ってもよろしいでしょうか。
はい。
やれんのか？
またぐなよ。そこまたぐなよ。
誰それ。
それ長州、長州です。
長州ね。一発目に紹介するのは、ゲザデ・カポラニです。
ゲザね。
ゲザデ。
ゲザデ。
ゲザデ・カポラニなんで、まあ、カポラニと呼ばせていただきますけども、まあ、名前が変わってるんでね、お気づきの通り、これはハンガリー系のアメリカ人でございます。
ハンガリー？
ハンガリーから、引っ越してきたアメリカ人なんですけども、職業はですね、カリフォルニアに住んでいまして、病院のお医者さんでございます。
お
ー。はい。エリートですね。まあ、見た目はね、そんなに、あれなんですけど、とにかく女性が好きで、まあ、お医者さんっていう言葉あって結構モテたんですけど、若い頃、ずっと遊んでたんですよ。
はいはいはい。
で、女遊びずっとしてたんですけど、まあ、ある時にですね、15歳年下のモデルと出会うんですね。
うん。
これが、ハイナちゃんって言うんですけど、そのハイナちゃんと、その飲み会で出会った時に、こう、体に稲妻が走ってしまうと。
うん。
わかりますよね、気持ち。
いや、わかりますよ。
黒猫さん38歳ですけども、23歳のモデルが来るわけですから。
うん。
うん。カプラにはですね、逃しちゃいかんなと思ったらしいんです。
うん。
まあ、一目惚れですね、絶対に落としたかったと言ってますね。で、何回も何回もデートに誘って、何回も何回も告白して、なんと、ハイナちゃんと結婚します。
はい。
15歳下のモデルと結婚します。
ああ、いいな
あ。はい。ちなみに黒猫さん、こういう熱を帯びた恋愛ってしたことありますか？この、何回も告白してっていう。
何回も告白はないな
そうなんですよ。
うん。
俺も、同じ女性に2回以上告白したことないんですよ。
あ、もう断られたらもう。
断られたらもう、うん、なんならもう別にそこまで好きじゃなかったけどね、みたいな。
もうダッサ。うん。
はい。まあまあまあまあまあまあまあ別にまあまあまあまあまあまあ自分にですよ。その子に言うんじゃなくて自分に、まあまあまあ別にね、そこまで、うん、本当に好きっていうとまあ違うしな。次次。そこに追いすがって、振られた女の子にもう一回行くっていうことをしたことないんですよね、僕らね。
ないね。
これがダメなんじゃないかなって思いました。
プライドが勝っちゃうから、ダメですか。
そう。うん、そうなんですよ。なんで俺が2回も行かなきゃいけねえんだよっていう思っちゃうんで、
うん、
カプラニから唯一学んだことなんですけど、やっぱり無理めな女の子でも何回も告って結婚するっていう、まあ日本でもねこういう人いるんですよ、
うん、
山本浩二って言うんですけど振られても振られても同じ女性に何回も告白して結局結婚まで持っていくっていう男がいるんですよ、
ね。ああ。
うん。
いや、聞くわ。何回も言ったらしいね、確かに。
そう。
エピソード。
でも山本浩二だけじゃなくて、押せば落ちる女性っているらしいんですよね。
うん、ああ、根負けしてね。もういいや、つって。うん、ああ。
鬱陶しいけどね。相当鬱陶しいけど、女性からすると。
執着で済むけど、山本浩二ぐらいイケメンだったら。
うん、
我々がやったらもうね、ストーカー規制法案になっちゃうので。
ああ。
うん。
半径何メートルっていう怖いワードが
出てきますからね。そうそうそう、
うん。
通報案件になっちゃうんですよね。
あ、そっか。
一回目から。
二回目でいけるってあんのかな？
その心変わり何なんですか？
あ、でも一回することによって、その子の心の中に入ることできるじゃないですか。
ああ。
うん。で、確かに、あれ振ったのって時期尚早だったのかなって思ってもらえたら、二回目ってもしかしたらあんのかもしれないんで、うん、まあ、僕と黒猫さんの今年のテーマは、やっぱり二度目。
二度目ね。
うん、二度ごくり。
うん。
二度ごくりです
。ホラー映画のタイトルみたいですけど。
確かにありそうな、で、そこで美人妻との生活が始まるわけですけど。
はい。
カプラには一つだけ大きな悩みがあったんですね。
うん。
ある夏の日、その悩みを解消する、結婚することにします。
うん。
すると、その日、夜、カプラリのアパートで、女性の悲鳴が聞こえるわけですね。キャーと。
はい。
鳴り響いて、なんだなんだっていうことで、周りの住人たちが警察に連絡します。
はい。
すぐに警察が駆けつけて、カプラニの家のドアをどんどんどん、どんどんどん、カプラニさん、どんどんどん、どんどんどんと。そうすると、うん、中から、カプラニと思わしき男性がですね。
ねえ。
はいはいはいはいはい。何ですか？はい、何でしょうか？
で、全然イメージ違ったわ。
出てくるんですよ。で、
ええ、
何かございましたか？叫び声？うちですか？あ、そうですか。あ、中入って、どうぞどうぞどうぞ、調べてください。何ですか？何かありました？そうですか。あ、じゃあ中入って調べてくださいよ。っていうふうに、非常に笑顔で、満点の対応をしていると。
いやいや、満点ですか今の。
ええ。
絶対犯人だろ、こいつ。
はいはいはいはい。はいはいはい。はいはい、何ですか、
何ですか、何かありました？聞こえてんだろ、てめえ、この野郎。
何かありましたか？
あったから来てんだよ、だから。
何かあったから駆けつけたっていうことですか？あ、じゃあ、
そうだっつ
ってんの。どうぞどうぞどうぞ。
あ、ちょっと中入ってどうぞどうぞどうぞ、
はい、
これがあのスリッパですからスリッパお出ししますからね。
こういうタイプの部屋に住んでたら思わなかったな、お前見てね、
お茶でも今出しますんでね、お茶受けも出しますんでね、
うん、
なんですか
何も言ってねえんだよ、
何も言ってないですか、
うん、
どうぞどうぞどうぞどうぞ、うん、なんかどうぞどうぞどうぞ、
なんかね、
何人で来られたんですか、そちら何人ですか、
四五人じゃないですか、だから来たんでしょ、
で5個並べますからね、今からスリッパをね、スリッパですからこれ、あの、履いていただいてね
中見たいんだよ、あなたと会話しに来たんじゃないんで、ええ、もういいです、
ええ、赤黄色緑青紫とねスリッパございますんでね、
ねえ、
おのおのの今日の気分で履いていただいて構いませんのでね、
あ、もうそ、うん、そここだわってないんで大丈夫です。はい。
なんかどうぞどうぞ入って、何でも見てください。気になるところがございましたら。どうぞどうぞどうぞどうぞ。
っていうふうにね、あの、満点の対応したと。
はい。
神対応。
うん。
で、今喋ってたカプラニなんですけど、
うん。
上半身裸で、
うん。
手術用の手袋を両手にはめて、
うん。
ブリーフ1枚だったと。
0点だわ。
ブリーフ1枚で手袋つけて、笑顔で対応してたらしいんですよ、これマジで。
へぇ。
で、そのブリーフなんですけど、返り血で血まみれになっていて、
うん。
巣鴨の赤パンみたいだっていう。
おー。
巣鴨の赤パン。巣
鴨を知らねえだろ。だから。
勝負パンツね、男の勝負パンツ。
うん。
今度ね、黒猫さんと二人で買いに行こうって言って盛り上がってるんですけど、巣鴨のパンツ。
はい、はい。
で、中見せます、どうぞどうぞってね、言ってくるから、警察も、あ、じゃあ違うのかなと思って中入ってちゃんと調べるんですけど、
うん。
いざなわれたその部屋には、ベッドに縛り付けられたハンナがいたと。
おい。
ハイナさんがいたと。で、
ハイナね。
メスで、おっぱいをズタズタに切られてるんですね。
はい。
おっぱいというか、体中メスで切られてるんですけど、で、まあ、顔もそうだし、首もそうだし、おっぱいもそうだし、お腹もそうだし、おへそもそうだし、うん、まあ、その下の、
うん。
まあ、首もそう、おっぱいもそう、お腹もそう、おへそもそう、
うん。
で、まあ、その下のね、もうその下の、あたり、股のあたり、
ああ
股のあたりも、ズタズタに切られてんの。
いや、もう散々言ってきてるんで。
もういいわ、もう。
今さら抵抗感出されても。
きついよ、こんなの。新年一発目で。これ言わされんのきついわ。
全身、切り裂かれてると。うん。
そうそう、全身切り裂かれてんの。
はいはいはい。
またのところも。
ああ。
うん。で、これがすごいんですけど、顔が、塩酸かけられてぐちゃぐちゃになってると。
ええ？
奥さんですよ。
うん。
うん、モデルですよ。
うん。
それを見た警察は、もうすぐに、カプラニを逮捕するわけです。
はい。
で、その後、供述としてはですね、どうしても、ハイナをブスにしなければならなかったって言ってるんです。
なんで？
なんでですよね。ハイナは自分の嫁にしては、まあ、とにかく美人すぎるっていうことなんですよ。
うん。
どういうことかっていうと、 最初に言った、夫婦生活において、まあ、最大の悩み、一つの悩みっていうのが、
うん。
もう美人すぎて、
うん。
立たなかったらしいです。
あ、逆に？
逆に。
可愛すぎて？
可愛すぎて、まあ、どういう思考回路でそうなったのかわかんないんですけど、まあ、緊張したのか自分との差なのかわかんないんですけど、未知のレベルすぎて、
うん、
立たなかったらしいです。
ちっちゃいなぁ。ちっちゃくなるな
ぁ。いやもう、なんでこんないっぱい言わなきゃいけないの俺。新年一発目で。
いや、あんたピュアピュアボーイで売ってないでしょ別に。
いや、ピュアピュアボーイよ、もうこんだけ。
いやいや逆にキモいわ。こっちオーバーが。ピュアピュアボーイじゃ
ん。完全なるインポテンツになったらしいんですよ。
ああ。
で、まあ、いや、あるけど、その、AV に関してはあるけど、そういうの。完全に美人すぎる AV 女優さん、その S1 級の。
ああ、はいはいはい。
AV 女優さんよりは、単体女優さんよりは、その、企画ものとか素人ものとかナンパものに出てくるぐらいの、うん、街でいそうだなっていう AV 女優の方が興奮するってあるけど、
まあ、あるんじゃん。うん、
現実問題で美人とセックスするとき、そうなるんかっていうのは、俺はわかんない、うん。
よっぽど劣等感があるんじゃないですか、自分の顔に。
それは、あれで、あんまり良くなかったんですよ。
ああ、そうでしょ、う
ん、イケメンっていうわけじゃないんですよ。
うん、
だったら興奮しそうですけどね。この俺がっていうことで。変換一つなんでね。
まあ、あ、確かに。
あともう一個だけあったのが、自分が、インポテンツでできなかったじゃないですか、
うん。はい。
で、ハイナのことを満足させてあげられなかったので、ハイナが自分が病院で働いてる間に不倫するんじゃないかっていうのがあったんです。
ああ。
うん。だから、自分が、せっかく落としたのに、セックスできない間に、他の男と年頃になるんだったら、やってしまえっていう思考回路になっちゃったらしいです。
ああ。
うん。その証拠に、裁判の間、ずーっと、こう言ってたらしいんですよ。愛してたんです！
そんな声変わってますけど、ええ。
とにかく僕は愛してたんですよって、
うん。
そんなことするわけないじゃないですか。僕はハイナを愛してたんですよ。
そっち。今、スペシャルサンクスでなんか真野京子さんが来ちゃったんで。
愛してたんですよって。
そっちの方が作品としては綺麗なんですけどね。ああ。
ちなみに、黒猫さん、前に似たような質問したことあるけど、黒猫さんは、なんか百発百中で勃起するらしいんですよ。
いやいやいやいや。
ちゃんと。
インポじゃないので、インポテンツではないので。
うん。だから、天つくになったことないらしいんですよね。
ああ。
黒猫さんは。
うん。
うん。ですよね。
中折れがないってことですか？
そう。
あー。いや、何回かありますよ。
え？
うん。
詳しく教えて。
いやいやいやいやいや。いや、新年からそんな、ね
え。いやいや、前聞いたときは、
ええ、
いや前も天竺系の殺人鬼の話になった時に、黒猫さん、そこら辺どうなんですかって言ったら、いや僕は、立たなかったことないですって言ってました。
立たなかったことはないですよ。
ですよね。
開幕時にね。うん。
開幕？はい、
うん。で、それが何なんですか？
うん。なんで切れてんの？
はい。
まあ、基本的には僕も黒猫さんも、その、うん、インポテンツではないんですけど、
うん、
これあんまり嫌なんだよなっていうのあります？その、 実生活でも AV でもいいんですけど、その、あ、これ、俺、これされると嫌なんだよな、っていう。
これ？
これされると萎えちゃうんですよね、っていうのは。
あー。ケツからのアングルとかじゃなくて？
それは実生活でありえねえですよ、自分のケツがありえねえ。自分の男のケツの話ですよ、今。
そうですよ。その画角、誰が欲してんのみたいな。
その画角ねえし、もう、今のみ
たいな。ないんですか？
10 年前に、たまに見たことあるけど。俺はね、とにかく、赤パンが苦手なんですよ。
女性の？
はい。
いや、別に、何色でもいいな。
俺、白でもベージュでも灰色でも黒でも黄色でも水色でもいいんですけど、
うん、
俺赤だけ怖いの
よ。なババさん思い出しちゃうってこと？
いや、それわかんないんですよ。結局のところ、真の理由ってのはわかんないんですけど、そのババさんとかその巣鴨の赤パンとか関係あんのかもしれない、うん。なんか赤いパンツ履いてる女性見ると怖いのよね。
勝負パンツ赤なんて全然あるでしょ。
いや、そうなんですよ。なんか赤いパンツ履いたら男の子喜ぶみたいな通説がちょっとあったりするじゃないですか、昔から。
うん。うん、
だからもう、それやめた方がいいよって思ってる。
いや、別にいいな。え、
赤嬉しいってあります？
赤嬉しい？
うん。
いや、だから同じ解釈だな。白と黒と赤。同じです。
持ってないですよね。
赤パン？
うん。
持ってますよ、僕。
持ってんの？意外だな、赤い T シャツとか絶対着ないくせに。
いや、赤いミッキーの T シャツとか全然着てましたね、子供の頃とか。
子供の頃でしょ？
うん。
今赤い T シャツとか絶対着ないタイプじゃない？
今赤、ないな。確かに。
うん、何が、萎えるんだよ。
唾吐かれると萎えるな。
うーわ。紹介して。
紹介してじゃないんだよ。
シンプル。何も言ってないのに唾吐いてくる女の子なんかいないでしょ。お願いしない限りは。
AV とかで。
うん。
あるじゃないですか。
あるよ。
その潤滑油になるんだかなんだか知らんけど。
ああ。
急に唾垂らし始める女とか。
あ、それは、
ああ。
それは、どんだけくぐり抜けてきたんだよっていうことで引くってこと？
いや、え？いや、くぐり抜けてきたというか、汚ねえよっていうね。シンプルに。
ああ、それはないわ。それは僕はありがたく頂戴するわ。汚ねえじゃんっていうのはないわ。
あ、そう、ああ、その解釈はないと。
女性の唾液に対して汚ねえじゃんっていう解釈は一切ない。
ああ、
ええ。
まあ、清水ですもんね。あなたに。
神聖なものだと捉えてます。
うん。
一切ない。
唾吐くってもう侮辱の、侮辱ですか？
いやいやいやいやいや。
ハリウッド映画だと。
いやー。また別の機会にね、萎えるところは。
いやいや、もう終わりです。もう終わり。
っていうね、事件なんですよ、カプラに。
ええ。
なぜかね、10年ちょっとでね、釈放されたらしいんで、そこもね、結構謎らしいです。
ああ、そうなんだ。
はい。こんだけ残虐なことしといて。っていう事件なんですけども、このカプラニの事件で私が何言いたかったのかと言いますとですね。私、引き金があまりこの10年でやってこなかった、創作キャラを今回やらせていただきました。
創作キャラじゃねえだろうや。
創作モノマネですか？殺人鬼モノマネ、架空殺人鬼モノマネですか？
なんか、モグロ福蔵とたけしさんの真ん中みたいなやつが出てきたんで。
ええー、 黒猫先生が去年やった、兄弟のやつ。
うん。
が結構、投票数あったじゃないですか。
ああ、そうですね。
なんで、ガンガン意識させてもらって、今年のベンナ賞優勝狙ってます。
待って。似すぎだろ、じゃあ。そんなやつがいっぱい出てくる、ね、番組になっちゃうんで。
あ、はいはいはいはい、はい、何ですか？
だそういうやつばっかりじゃん、もう。創作キャラって。
いやいやいや。結構パターンありますから。
絶対そいつの親族だもん。
全然違う感じでやりましょうか、カプラに。試しに。
全然違う、うん。対局に位置するやつでやってほしかったな。
ああ、じゃあやります。それでやってみます。
うん。
はい。
はいはいはいはい、何ですか？
だから、一等身以内のやつだ、そいつは。
まあ、違う回ではまた違う創作キャラ出すかもしれませんし、それはわかりません。
ええ。
まあ、でも、丸しい黒猫なんでね、殺人鬼者も。
いやいやいやいや。しゃからせてるだけなんで、声をね。
ええ。っていう、新年一発目、下座でカプラリンの回でした。引き金黒猫、心を入れ替えて、今年頑張っていきたいと思います。
はい。勉強になりました。
はい。あれ、ケンタでしょ。
知らねえだろ、つうの。